三橋かな子のサタデーエル。朝晩は涼しくなりましたが、まだまだ暑い日もありますね。皆さん、土曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの三橋かな子です。この番組は市川占いヘイムにて毎週土曜日12時からお届けしております。30分番組となっております。そして今月のアシスタントパーソナリティは
10月のマンスリーアシスタントの月ヶ瀬夏です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうちょっと慣れてきたんじゃない。まだダメか。
まだ1回ですからねちょっとね、やっぱり今日のゲストの方ってどんな方なのかなって思う。
でもなんか聞きたいと思うことは全然その場で聞いてもらって、うん、OK なので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは本日も30分間最後までお付き合いください。
三橋かな子のサタデーベル。
改めまして皆さん、こんにちは、三橋かな子です。ではでは、こちらのコーナーからスタート。かな子の
ふかぼり。
かな子のふかぼりでは毎週ゲストをお呼びして、番組前半と後半でゲストの方と楽しくおしゃべりをしながら楽しく深掘っていろいろ聞いちゃおうというコーナーになっております。そして今月のアシスタントパーソナリティは
月ヶ瀬夏です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。どうですか、やってみて。
いやー、でもいろんな方のお話をこうね聞けて、すごくこう楽しく過ごさせてもらってます。
まだ2週目なんでね、はい、楽しんでいきましょう。今回も私のお仲間が来てくださっておりますので、ご登場いただきましょう。どうぞ。
はい、こんにちは、まなみりかです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
引き続き高橋真由がお届けします。よろしくお願いします。
先週に引き続き、
先週に引き続き、
そしてりかちゃん、久しぶりなんだよね。
そうなんです。
前回は
2年ぶりなんですよ。
あ、もうそんなに経つんだ。
もう2年も経ちました。
ありがとうございます。前回もね、2人で、
はい、
来てもらったんです
。あ、そうですね。そう、今回はね、はい、真由さんと一緒にやってきました。
はい、なんと今回りかちゃんは、
はい、
新シェアハウスに出演
します。
はい、ということで今ね、ワークショップでも一緒に頑張っていろいろやってくださってるんですが、はい、なんと新シェアハウスに出演ということで。
そうなんです。この勢いありすぎーずさんの朗読劇は初めて出演させていただくので、ね、めっちゃ緊張してます
前回見に来てくれたんですよね。
あ、行きました行きました。そうなんです。
去年の
そう、朗読劇初めて見ました。
うん、どうでした。
いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。なんか新しい自分の中の世界が広がった感じがして、すごいそういうのきっかけに、なんかすごいお芝居って面白いなって思って、最近ワークショップとかでずっと行かせてもらってるんです。
お芝居はもともとやってない。
全然やってなくて、そう、あの自分がやってるのがそのアーティスト業なので、うん、すごい初めてなんか朗読とか演技をやるきっかけになったのがありすぎーずさんでした。
ありがとうございます。普段こんななんか可愛いし華奢なのに結構パワフルな歌ってありますよね。
あ、本当ですか。うわ、嬉しいです。
ジャンルはどんな。
アニソンが多くって、あのデュエルマスターズキングマックスっていうアニメのエンディングをきっかけにソロになってから、はい、あの結構アニソンとかゲームソングを歌って活動してます。
もうしっかりチェックさせていただきます
あ、嬉しいです。
嬉しい。
まあ、そんなりかちゃん今回ね、
はい、
なんと新シェアハウスの、
はいはい、
主題歌を、
そうです、主題歌も担当させていただくことになりました。
かっこいいよね。
めちゃめちゃかっこいい曲を多田さんにね、いつもの多田明美さんに書いてもらって
そう、作詞をね、まゆさんがしていただきました。
作詞がね、おりちゃんが、
そう、座長に、
座長に来てたんです、今回。
そうなんですね。
でも違う、うん、曲は、まゆちゃんが
書いていて、
はいはい、
ただ、なんかせっかく座長という存在がいるんだから、もしよかったら作詞とかしてくれませんかって頼んだら
結構ね、オリちゃんが作詞したりとか、うん、まあオリちゃんが歌うことが多かったんですけど、はいはい、今回座長ちょっとスケジュールの関係で出演ができなかったので、ええ、じゃあ作詞で参加してもらっちゃうっていうのをみんなで話して、じゃあ主題歌はどうですか。主題歌聞きました。
あ、もちろん、もうすごい、
まあ、あれですもんね、レコーディングイベントもありましたも
ん
ね。
そうなんです、あって、 そのためにめっちゃ練習してるんですけど、いや、めちゃくちゃもうこのシェアハウスのもう内容がもうこの1曲にもうぶち込まれてる のです
んごい読んだって言ってましたよね。
そうなんか6、7回繰り返しましたんです
ごい台本めっちゃ読んだんで、
ね、やっぱそうなんですね。
しかも これは裏話ですが数パターン作ってくれまして、
そうなんですね。
最初はあの真面目って言ったら変なんですけど、どっちも真面目なんですよ、
はい、
目線とちょっと明るめの歌詞とこう2パターン作ってもらって、はい、私がどうしても明るめが好きなんですよね、こっちでいいですかねって言ってそっちをこうお渡ししてっていう形なんですが、そうどっちももう本当捨てがたい、どっちも作りたいっていうぐらいいい歌詞をいただきました。
曲のイメージはどうやって発注したんですか。多田さんいつもなんか発注でいろんなのを想像を繰り広げて作ってくださるじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。まずまあ台本は多分渡されているので、はいはい、台本とあとは参考曲というか、なんかこういうイメージの曲がっていうので、こう、まあ、私イニシエのオタクなのでこう引っ張ってきたあの有名な作品のあれをあれな感じとあれな感じが入ってると嬉しいんですけどっていうのですっごい糸を組んでくださって、めっちゃかっこいい曲来た、どうしよう。
めっちゃかっこいい曲なんですよ。
どんな、
まだね皆さん聞いてないかとは思うんですけどね、これ当日まで出さないんですか。
いや、
まずレコーディングイベントがね、あるし、じゃあ収録の時点ではねまだレコーディングイベントが終わってないので、もしかしたらもう今は何かで
書いてる可能性
も、可能性もありますけれども、本当にかっこいい曲でね、またリカちゃんの声に合ってる気がする。
そうそう、楽しみ。いろいろなんか考えながら今やってるので、この世界観を私が活かせるように頑張って歌い上げようかなと思ってます。
普段歌う時ってどんなこと、はい、なんかどういうことを考えたりしたりする
の。でもやっぱりその歌詞の意味を考えて伝えることがやっぱりすごいシンガーのやるべきことだと思うから、なんかやっぱりそこはもうで朗読劇じゃないですか、やっぱり背景がちゃんと浮かんでくる、なんだろう、歌だなって思うから、やっぱそういうのはすごい意識して、なんか台本もやっぱり分かんないところをやっぱり一個も感じながら歌いたくないから、なんかそういう理解力っていうのはすごい大事にしてるかもしれないです。
すごい、私芝居はできるのに歌になると急に歌詞をきちんと歌わなければみたいになって全然感情を入れたりとか、ここはこうしてみようとか何にもなくなっちゃうの急に。
難しいところではありますね。
意識もあるのもあって、なんだろう、ここをもうちょっとこういう感じを出したいなとかって芝居ならポンポン出てくるのに全然一個も出てこないの。だから歌を感情的に歌える人ってすごいなって。
そうですね、
まあ、織ちゃんにあの座長の福山沙織ちゃんにしても、リカちゃんにしても、なんかそのここを伝えたいんだみたいなのが歌ってて届くのに、全然私届けようがないわけ、シャットダウンさせちゃうの、なんかがね、すごい素敵だから、この曲がね、一体どこにこう、
そうですね、
作品の中に使われるか本当に楽しみなので、皆さん楽しみにしていただきたいなと思うんですが、なんか前半歌の話が多くなっちゃったので、後半はリカちゃんの役について、まあね、あらすじは前回先週に結構いろんな話をしているので、あのリカちゃんの役どころについて話していけたらなと思いますので、はい、後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あなたの人生の脇役でございます。よろしくお願いします。
脇役
そうだよ、みんなの人生はみんなが主役だから。
なるほど、
はい、
そうそう、聞きました、いちごちゃん。
今なんでしょう、
望月ちゃんがですね、はい、一緒に学ぼうに出張に行ってるという私は聞いたのですけど、
はい、先生として出張ができるようになったということで。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
まあ、いずれ戻ってきたらいろいろ話を聞きたいですね。
そうですね、いろんな知 識が欲しいですから私も。
はい、ではまあまあまあこのコーナーもね一緒に頑張っていこうと思います、はい、まずこのコーナーの説明からさせていただきます、はい、このコーナーで ですわねってなんだろうねこのコーナーでは私たちのどちらかが先生となりましていろんなことを知っていこう教えてもらおうというコーナーとなっております、
はい、
そしてスペシャルゲストもいらっしゃっておりますのでご紹介したいと思います。お願いします。
はい、優等生になりたい三橋かな子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ずっと優等生じゃなかったですか。
この間のテストもちゃんと、
ね、結構頑張ったよ ね
満点取ってたと思うんですが、
なんとか頑張ってるんですけどねまだまだなんで、これからもっと知識をいろいろね、
そうですね、
いただこうと思っておりますよ、はい
は
い、
私
も頑張ります。
頑張っていこうと思います。では早速始めていきたいと思います、
はいはい、
本日の先生
だーれ。
はい、いちご大福やらせていただきます。
競馬ですか。
競馬みんな学んだらお金みんな入っちゃうからじゃあ教えるのやめます。
でもわかんないじゃん
教えるのやめます。
いや別にお金使わなくてもほらテレビ中継あるじゃないですか。それで理解が、
ね、そう、まあまあまあ、まあ、競馬の見方の面白さとかはいっぱいあるんですけど、はい、今日はちょっと5個持ってきたんですけど時間の都合上わからないので、うん、まずはファッションのことを3つ、番外編として2つ、
はいはい、
ランキングを持ってきたので、はい、穴埋めをしてほしいです。
穴埋めですと、はい、
穴埋め問題ですね、
はい、まずは私たちお化粧しますか。
まあ
まあまあいろいろですね、はい、娘さんだったりとか もう小学生の頃からメイクとかすると思うんですけど、まあ、安いコスメだったりとか、
プチプラコスメ、ね、
そうそうそう、プチプラじゃなくても私たちは
使
うかもしれないけど、はい、今このサイト調べなので、はい、なんとも言えないけど一応5位ケイト、
おーメーカーですね、はい、人気のメーカーということですか。
こういう感じですね、そうですね。で4位セザンヌ、
はい、
3位チフレ、
お、
そして2位を飛ばして1位がキャンメイクだった場合、2位には何が入るでしょう。いや今キャンメイクかと
思ってたな。
英語
トータルキャンメイクってすごく大人の方でも使えるし、
そうです、
本当に
娘も使ってるし私も使ってる、
めちゃくちゃ子供でもキャンメイク使えるものいっぱいある。
アイシャドウとか安いからいろんな色集めやすいんですよ。
そう
なんです。あとねフィニッシュパウダーがすごいいいですよ。
え、本当
今日つけてるんですけど、うん、私なんですか、クッションファンデーションなんですけど、うんうん、夏とか汗かくんで上からマシュマロフィニッシュパウダーってキャンメイクの
や
つをちゃんとつけると結構サラサラ感を持ちます。
メモメモ、
いいな、いいな、羨ましいな。
メモメモでキャンメイクは入ってる。
キャンメイクが1位だった時、
チフレも入って
る、チフレも3位だった時、その間に何が入るでしょうということで、
全然わかんない。
私もマジこれがあったかってなっちゃった。
待って、私本当に化粧しないからしかも化粧できたとしても 肌が弱くてオーガニック系しか使えないから全くわからない。
最近ねだから韓国コスメが入ってくるの
よ。そう、肌合わないんですよ韓国コスメ私。そう
じゃあもうちょっと先にピョッと答え言っちゃいますよ。
はい、
無印良品だそうです。
無印、
無印、
無印ですよ。
リップなんちゃらってやつが口がプルンプルンになるやつ。
お
っ、
いいじゃん、ちょっとこれいろいろ。
でもね、私ね私は全く使ってなくて、うん、私よりも娘が大量に持ってます、お小遣いもらうと全部化粧品に変わって
る。そうなんだ、私もちょっとじゃあやってみようかな。で、はい、ファッション、ファッション、これも今のがファッションだったとして、
はい、
はい、じゃあスニーカーといえば、
スニーカーないな、
私も履かないんだわ、履かないんだわ。じゃあまず
5位から
行く。5位がプーマです、
うんうん
うん、はい、4位がコンバースです、
うんう
んうん、3位がアディダスです、
うんうんうん、
そして2位を飛ばして1位がナイキです。
そうですね、そうなりますよね、
はい、そうなった時2位には何が来てたでしょう。
なんだ、
私これこの2位のやつ、うん、中学生の時使ってました。
中学生で使ってる、
はい、一応そのまま私上履きのない学校だったんですよ。
あ、
なので校庭にもそのまま行くし、
デッキシューズ的な感じだな。だ
と何でも大丈夫だったんで、ナイキとかそういうスポーツ系のシューズを履いたまま登校した靴でそのまま体育とかもやってたので、プーマ も大丈夫だし、まあ、コンバースじゃあんまり運動はしないかな。
コンバースちょっとね、かかっ、こう、高いやつがあるし、ね、
そうなんですね。で、アディダスも大丈夫、ナイキも大丈夫だけど、私はその2位のやつを使ってました。
よく履きますか？
よく履いてる人は見ますね。
どっちだろう、
まあ、コンバース、アディダス、ナイキのように、あ、あの人どこのだって分かる靴です。
分かる？
分かる？まあ、多分分かんねえ、私は分かんないけど、一応出てるのは、うん、あのニューバランスかミズノかと思ったんだけど、でも
ニューバランスじゃない？ニューバランス分かるじゃん、
すぐ NB 入って
るから。うん、どうだ
ろう、もう正解です。
あ、そう、
ニューバランスなんですよ。でも言われないと、すごいね、なんかこう言われないとさ、思い出せない。
思い出せない。
一応、はい、シューズとかだったらたまにフラット見に行って安いの買ったりするんですけど、でもたまに高いのも見てて、そうすると結構ニューバランス、ミズのナイキ、プーマめっちゃ見るから、ああ
るよ、ね、それから
デザインやっぱね変わっちゃう
かも。私ね、なんだっけ、普通 の, そのスポーツっぽいのよりはちょっとおしゃれスニーカーみたいな、
あ、カジュアルスニーカーみたいな
やつしてて、もうほんとチェックとか黒とか、
あ、
か
わいい、
がつい見ちゃうから、ノーブランドみたいなやつとかも買ってしまう。
こついの履いちゃうからな。
そう、
なるほど、ニューバランス、素晴らしい、
やっちゃった、
はい、すごいですね。
やった。
じゃあファッションから最後の、
はい、
デニムといえば、
分かんね
え、私はこれは本当に分かんなかったんですよ。
私分かんないな。でも、恵比寿とかでしょ。
1位が出てこなかったんですよ。
1位デ
スオーとかって、
デスオー、
はい、なのでとりあえず5位がここにまた無印良品が入ります。そして4位が GU が入ります。
うん、そういうこと、
はい、で3位がエドウィンでございます、
うん、
はい、で2位がリーバイスでございます、
うん、
1位は何ですよ。
恵比寿ジーンズじゃないの。
私もそれは思い浮かびましたね。
全く出てこない。
名前が出てくるのがもうリーバイスとかエドウィンとかしかなかったんですよ。
でも違うんだな。じゃあ
違うんだな、
全く出てこない。
エゴイストとか
本当に
もうってなっちゃった。
なっちゃった。
もう分かんない、私はお手上げ。
じゃあユニクロ。
おう、ユニクロ何が。
分かんねえ、ユニクロ。じゃあ最近よく私が使っているワークマン女子で。
ワークマン女子人気ですよね。
いや結構ね、てあの思った以上に安くて強くて、
もうそうなってくると芝村とか、
あそういうのもありになってくるんだなっていうのは思いました。
そういうことだよね。 GU もあるんだから、
はい、GU 無印っていうのをヒントにしたつもりだったんですよ、うん、なので1位は
芝村
ユニクロです。今いい感じですね。すごいいい顔で言ってくれました。私ユニクロ入れていいんだって思っちゃって。
でも GU が入ってたから、
そうなんですよ、
同じじゃん系列が。
そう、
だからユニクロはあるのかなと思うけど、
1位から見てて、1位がユニクロって出てきた時にちょっと待って、
だから手頃で長く履けるジーンズが買えるんだよね。
値段で10本買うのか1本大事にするのか、う
ん、だからリーバイスとかエドウィンじゃ本当に1本
そういう風になってくるような気がしますね。
するんで、
あと色味とかも展開がものすごいあるし、サイズとかのやり直しとかもすごく融通が効くので、そうやってお手軽になってったんじゃないかな。
でもそうなってくると女性のこうプチプラブランドでもいっぱいデニム出してますからね。
そうなんですよ。でもただデニム履かなくなったなって思って、
どうですか、平日休みの日はだいたいジーパンに T シャツとか。
へー、そうなんだ。
私も家、休日はもう家から出る気ないから。
まあまあ、
いや、そうです。でも私出ないわけにいかないんで、買い物とかさ、
ね、私も買い物アマゾンで済ませてます。
はい。
じゃあちょっと余っちゃったものは次回またランキング形式、今回調べてて面白かったので、うん、いろいろなランキングちょっと持ってこようかなと思います。
わかりました、
はい、今日はお時間なので授業はここまでとさせていただきます。
はい、はい、いちご先生ありがとうございました。
いや、意外なランキング、
意外なランキングでございました。
考えた、はい、
面白かったです。
はい、
はい、あ、ここで SNS となんか告知があればお願いします。
はい、私ほぼ毎日ポコチャという配信サイトでさ配信しております。その他 SNS はいちご大福チェックよろしくお願いします。
はい、アリちゃんは X を行っております。有本のどかで検索してくれれば出ると思いますので、ぜひぜひ検索フォローとよろしくお願いします。
はい、
はい、ではまた次回聞いてください。バイバイ。
三橋かな子のサタデーベル。
さあ本日最後は再びこちらのコーナーです。
かな子の深掘り。
さあ後半もりかちゃん、まいちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
さありかちゃんの役どころなんですが、
はい、
役名は、
役名は鮭です。
食べるやつですか。
最初そう思いますよね。鮭っていう、
食べるやつですよね。
鮭の
魚ですよね。
魚じゃないですね。
すいません、魚役はちょっと
魚が多いです。ちゃんと人間ですね。
魚役ではない、
そうですね。
20歳の、
20歳、
男性、はい、女性。
これはですね、まあ見てのお楽しみというか、
でも
一応ね SNS ふわっと、
あ、そうね、なんとなくイメージ画像はね、出てますけど、あれはあくまでイメージですので、
イメージです
ということで、初期、はい、フラットハウスの小山ファン、
はい、やっぱりこうネット配信をするっていうのが、うん、こう主人公たちがやっていくことで、ネット配信って今だとやっぱりリアルタイムでこう追っかけてる人たちがいるっていうのが、うん、
見る人がいる、
そうそう、ね、の見る側のネットネームとしての鮭ですね。
あー、
本名は鮭ではございません。
鮭が好きなんじゃない、じゃ
かもしれないですよね。
めっちゃ鮭食べてるとかね。
いや、一瞬ちょっとポカンとしちゃった。
、ね、急にねこういう名前で、で
も
何人かいるんですよね。
そうです、そうです、他にも何人かいて、ただそのメインメンバーは普通の名前なので、多分、ね、キャスト表のこう並びとかキャラクター表の並び見るとあれここから急にっていう。
でもその人たち、その見る側の人たちっていうのも何人かいるってことですね。
複数おります。
気になる、どんな感じの役なんですか。
シャケ自体はやっぱりそのちょっと追っかけ感を出したいなとは思っていて、そ
のこれ誰かのファンとかではない、
ないんです。もうこの YouTube 番組の一番のファン、箱推しのトップみたいな感じの役なので、なんかもう全てを知ってるよみたいな、なんかファンの方が知ってるとかあるじゃないですか。だから多分もうメンバーのことを全部調べてるんでしょうねみたいな。
なるほど、一番よく知ってる人。
そうですね、
そこがなんか分かんない、こっちはこっちで配信する側じゃん。
そうですね、
私の方の役とか、うんうん、そことどう関わってくるのかがすごい楽しみなの。
いや面白そう、
いろいろね。
りかちゃん、ちょっと台本読みました。
あ、もちろん読みました。でも結構その、いや、ネタバレになっちゃうからあんまり言えないんですけど。
そ
う
ね、あんまり言えないのよね。
そう、でもすごいなんか鍵を握りそうなキャラではありますよね。
大体、うん、今まで鍵を握ってきたのは成田日和なんですけど。成田日和ちゃんっていう役、あの今回も不思議ちゃん、いつも大体不思議ちゃんで
何かがありそうだっていう、あのキャラクター表にね。でも鮭も何かを持ってそう
な、何かを秘めてるキャラなんですよ。
一つ言っていい、どのキャラも何かがありそう的なキャラ。
それはそうなんですよ。
いや、しょうがないですよね。なんかいろいろ抱えてるんでね、話自体がね。
そうなのよ、話自体がもうね、前回言ったあらすじ
モリモリだから、
モリモリなんでね。誰がいいもので誰が悪者なのかも分かんないけどね。
分からず、
いいものがいるのか悪者がいるのかも分からないっていうね。
そうなんです、
何が巻き起こるか分からないシェアハウス。
猛毒劇でそういうその設定っていうのがどんな風に見えてくるのかっていう、すごく楽しみな、ね。
そうですね、
見せ方は演出の、
そうです、
まゆさんに聞いていただく作演出なの。
そうなんです
ね。
もともと朗読劇の演出っていうよりは舞台の演出とか映像の演出の方が多いので、そっちのちょっと色が出ちゃうとは思うんですけど、なのでキャストさんたちは頑張れ、頑張って、お願いしますっていうのがすごい多いので、私のわがままを受け入れていただくという。
そう、映像がね割と多いから、はい、
会場だからこその良さをもっとモリモリにしたいというか、プラスアルファをどんどんつけていきたいっていうのがあって、で配信は配信で多分見え方違うし、やっぱ本当声だけ聞いてても分かるのが一番いいけど、プラス見てて、あ、
こんな仕組みあるんだとか仕掛けがあるんだとか思えたら嬉しいなと思っております。
こちらもね、どんなことが起きるか分かってないですからね。りかちゃんはどうですか、なんかどう挑もうと思ってるの？
どうでしょう、もうとにかくめちゃめちゃ緊張してるんですよ。この役柄も結構そうやったことがない感じの役柄だし、そのいろんなね、あの問題、その、ま、地球環境的な問題とか、ま、そういうなんか心の問題だとか、そういうのにすごい密着していく話だなってすごい思ってるんで、なんかそういう、なんだろう、新しいところにも勉強しながらなんか入り込めたらいいなってすごく思ってます。
すごい深いからね、深いちゃんの作品はね、やりがいはあると思うので、はい、素敵な作品にしていきたいんですけど、一人でも多くの方に見ていただきたいので、はい、お知らせをしていただきたいのですが、はい、まっちゃんは前回先週もありましたけど、まっちゃんも2年前にやってるかもしれないんですけど、こちらの抽選アプリを使いまして、お題に沿ってお知らせをしていただきたいなと思うんですが、どちらがやりますか？
でも前回やられてないんで半々で、じゃあ行きましょうか。
なるほど、でもあのお題は一つなんで引き継いでいただいて、
引き継いで、
はい、スタートと、じゃあどっちリカちゃんが言ってくれれば、はい、なっちゃんが押しますので、お題が出たらそれに沿ってお願いします。
はい、ではいいですか、どうぞ。
じゃあ今よ、スタート。
何かな、
何
か
出る、
何
何何、
あ、お、ささやきながら
いいですね、ウィスパーボイス2種類聞けちゃう、足りない。じゃあいいですか、
どうぞ。はい、第5回勢いありすぎず朗読劇新シェアハウス、2024年10月の26日土曜日開催されます。昼の部会場13時から開演13時半、夜の部、会場16時半開演17時、会場五反田 G プラスにて行われます。
チケットについてなんですけれども、プレミアム席はもう残っていないかもしれないけど15,000円、一般席6,000円、別途ドリンク代600円いただきます。配信が2週間アーカイブがついて3000円でございます。よろしくお願いします。
来てください。
はい、ということでありがとうございます。ね、一人でも多くの方に見ていただきたいんですが、お二人の何か情報を知るためには、はい、どうしたらいいですか？
おっと、SNS を私たくさんやっておりまして、はい、X、Instagram、ノート、アメブロ、あと YouTube チャンネルも一応ございます。すべて、高橋まゆ、漢字口高に橋に、まつりかのまつに自由の湯で、検索していただくと一番上に出るのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてリカちゃんは？
はい、私も、X だったり TikTok だったり YouTube だったりいろいろやっております。ひらがなでまなみりかと検索していただくと出てくるかと思いますので、ぜひフォローお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということでね、ぜひ会場にね、はい、に来てください。そしてリカちゃんの曲がどこでどう使われるのか、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お二人、今日は短い時間でしたがありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、かなこのふかどりでした。
三橋かなこのサタデーベル。
え、もうそんな時間？三橋かな子のサタデーベルですが、なんとエンディングのお時間となってしまったようです。まずは番組からのお知らせ、なっちゃんお願いします。
はい、三橋かな子のサタデーベルでは番組宛てのお便りを募集しております。番組公式 X、Twitter の固定ポスト、ツイートにある投稿フォームから番組の感想やメッセージなどを送ることができます。三橋さんにおすすめしたいお酒情報もお待ちしております。
はい、お酒じゃなくてもいいんですよ、健康情報とかでもね
はい、番組の感想などはハッシュタグサタベル、サタベルはカタカナをつけてぜひつぶやいてくださいね。そして市川うらら FM の公式ウェブサイトでは過去の放送回がお聞きいただけるアーカイブ版もございます。ぜひ聞いてみてくださいね。
はい、ということでなっちゃん、10月といえば、
10月といえばお月見、
お月見なんかしたことありますか？私お月見ってしたことないんだけど、
お月
お月見をしようと思ってっていうことは経験が実はないですね。
ね、あんななんかお団子
お団子作ってね、
秋をね少しずつ感じられるように
そうですね。
はい、それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手はメインパーソナリティ三橋かな子と
アシスタントパーソナリティ月ヶ瀬夏でした。
バイバイ。バイバイ。
今月は葵のまみさんの僕は夜明けなんて待たないを聞きながらお別れです。
疑うことが大事なんだと大人は言うけど、信じ続けて裏切られても変わらない。